どうもこんばんは、Gです。今日はですね、教える仕事のスタンスを考えるっていうテーマでお話をしたいと思います。で、教える仕事っていうのはですね、非常にこの世にはたくさんありまして、私は例えばコンサルタントっていう仕事をしているわけですけど、もちろんコンサルタント以外にもですね、いろんな教える仕事っていうのがあるんですね。で、このリアコに参加されている方は、コンサルタントを目指すって一応、言ってはいますけれど、実際、厳密にはですね、コンサルタントを目指しているわけではなかったり、つまり何か教える仕事をしたいっていうことの方が本当であるというか、本筋である人が、非常に多くいると思います。で、またそれ以外にも、自分の仕事の中で教えるスキルっていうのを高めることで、自分の仕事をこううまく回す、効果的にもっと高い位置に行くために、このコンサルスキルっていうのを学びたいっていう人もいると思います。ただ今回ですね、その教えるっていうスキルを使って、自分の仕事を作る、起業する、ビジネスを回していくっていう風なスタンスで考えた時に、自分のやりたい教える仕事っていうのは厳密にはどういったジャンルになるのか、で、そのジャンルが違えばやるべきこととか内容とか全て変わってくるんですね。だからその自分のやりたいことっていうのは、どういうジャンル、どういう立ち位置、どういう内容、どういう相手、そういったことを少しずつですね、絞り込んでいく必要があるんですね。それを今日お話しするということです。で、まずですね、そもそも日本においてというか、世界において教える仕事っていうのはものすごくたくさんあるんですね。パッと考えただけでも、学校の先生もそもそもそうですね。で、幼稚園の先生、保育園の先生、もう先生っていう人はもう全て教える仕事ですよね。で、私のように法人相手のコンサルタントで、法人ではなくても個人相手に何か教えている人、アドバイザーで、そろばん教室の先生とか、パソコン教室の先生とか、なんたら教室の先生、ピアノ教室の先生っていうような人、習い事の先生で、ジムなどそういったところのトレーナー、スポーツつながりでいけば、そのスポーツの監督とかもそうですね。うまくいくため、チームとして勝利をつかむための方程式を教えてるわけですね。指導している。で、そう考えれば、武道の師範とかもみんなそうですね。で、セミナー講師もそうで、テレビに出てくるビジネスタレント、ちょっと、格が低いやつで言えばビジネス芸人みたいなやつですね。あんまりこう聞き覚えがないかもしれませんけど、自分はビジネスがすごいできるよとか、すごい稼いでるよっていうところをですね、なんたらヒルズ族みたいな感じでふわふわと見せて、で、結局本業で稼いでるというよりは、稼いでる俺すごいだろう、俺のようにやれば稼げるんだぜって言いながら金を稼いでいる、つまりもう中身がないですね。芸人なんですよね。そういう、芸人、ビジネス芸人、なんか破産した人いましたけどね、とか、他にも小説家、教えるとはちょっと違いますけど、自分の考えや思いを形にして他の人に伝える、売るによって収益を上げているという意味では、小説家とか物書きとかスピーチライターとか、そういうのも同じですね。で、また他にも、例えばそういった何か思いがあって活動している、活動家、思想家、啓蒙家、そういったものも、その教えることを仕事にしていると言えると思います。で、このようにですね、ものを教える仕事っていうのはものすごく幅が広いんですね。幅が広いというか、もう何でもありすぎるんです。だからこそイメージがしづらいんだと思います。じゃあ例えば自分の教えたいことっていうのはどれに当てはまるんだろうか。今相当実例を出しましたから、その中で言えば自分はこの辺だろうなっていうのはなんとなくわかると思うんですけど、何もない状態で自分がどういうふうなことをどういう相手に教えたいのかっていうのはすぐにはピンとこないと思うんですよ。で、人間は自分の知ってる中からしかものを考えられないので、ピンとこないと反対に自分の知ってるものに当てはめちゃうんですよね。その結果、本来あなたがやりたいこととか、あなたが目指していることとは違う、ゴールというかお手本を真似して、その人がやってるようなことをやってしまって、 結果としてうまくいかないとか、あれこれなんか違うっていうことに後になって気づくっていうのはよくあることなんです。よくあるのは本当もうこういう仕事を始めて1年2年経ってすんごく頑張ってるけどカツカツで何かおかしいなっていうあたりで足待ったって気づくんですね。もちろんそういうふうに間違った目標をモデリングしていくら努力しても苦労ばっかりでなかなか成功しないんです。だから自分がやりたいこと、自分がやりたいビジネス、自分が教えたいことっていうのはどういう領域、どういうジャンル、どういう内容、どういうやり方であるべきなのかっていうですね、まあ立ち位置、スタンスをですね、まず決めていく必要があります。でただこれはですね、いきなりズバンとは当然決めれないんですね。というのが、例えば自分はサッカーを教えたいと思っても、サッカーを教えるっていうことはいろんなターゲットに対していろんな伝え方があるわけですね。子供に対してサッカーを教えて将来サッカーの選手になるようなプロ教育を幼い頃から仕込むっていうのもあるでしょうし、そういうんじゃなくてみんなで楽しくワイワイサッカーをやることで、まあ、心身を鍛えるとか今の時代に少ないコミュニケーション能力を鍛えるとか友達を増やすとかですね、そういった形の教え方というかゴールのやつもあるでしょうし、反対にサラリーマン相手、時間のないサラリーマン相手とか、反対にもう退職したシニア層相手にするとか、もしくは学校とかに対して外部サポーター的に教えるっていうのもあるでしょうし、いろんなやり方がありますよね。だから例えばその自分が教えたいことはこれですって言っても、じゃあそれをどういう形でどういう人に伝えるかっていうことはやっぱり考えていかないといけないんですね。それが自分のやりたいことと違ったら、やっぱりなんか自分はサッカー教えたいからこういう先生業を始めたはずなのになんか違うとかうまくいかないっていうことが発生するんですね。でこういうものっていうのは、先ほどお話したようにものすごくジャンルが広い、同じようなこととか同じように見えて違う人、違うように見えて同じ人、そういうのがいっぱいすぎるんですね。だからこそ整理も分類もすごく難しいわけです。じゃあ整理も分類もすごくやりづらいときはどうすればいいのか。このときはですね、まあコンサルタント的に言えば二軸を使ったマッピングっていうのをやっていきます。まあこれは有名な二軸マトリックスとか四象限マトリックス、まあなんか長いやつだと二軸四象限マトリックスっていうやつですね。パッとイメージできない人は算数じゃない数学でやったX 軸と Y 軸みたいな、あれですね、大きな足し算のプラスみたいな縦線と横線をクロスさせる形で引いて、で右上の象限、左上の象限、右下の象限、左下の象限みたいな、第一象限、第二象限、第三象限ってやつですね。ああいったことで、まあ種類分けをするというか、そういう物事の情報を整理していくっていうやり方です。でこれはですね、別にそれ1個で完結はしないんですね。っていうのは結局その軸を決めるっていうのは方向性とか情報の内容についての軸を決めるわけで、その2軸っていうことは2つに絞ってるわけなんですね。2つに絞ってその上でこの情報はここに配置されるべきとか、この情報はこういった形を持っているっていうふうに整理分類するっていうだけなので、この1個で答えが出るみたいなことはないんです。ただ一つの方向性として情報を整理することはできるということです。これはですね、今回はまあ皆さんの立ち位置を確定させるための方法として伝えてはいますけど、今後自分で何かアドバイスを出さないといけない、情報を整理しないといけない、状況を把握する、今後のやり方方向性を確認するっていう時に自分で書いて自分で作る必要が本当にありますので、今回ですね、やり方を聞きつつ自分でもそれができるようにこの二軸マトリックスっていうのをどんどん覚えていってください。でこれをマッピングを何回もやって少しずつ形にしていくんですけど、まあ、今回はですね、最初の1回目ということでちょっと簡単な軸に分けます。でそれはですね、まず、教えるターゲットが多数の場合と少数の場合、多数に対して一度に教える、まあ、クラスとか教室とかの前に自分が一人立って、 向こうには、まあ、生徒というかクライアントが何十人も並んでいる状態ですね、うん、もしくは少数の場合、相手が1人とか3人5人とかそういった形の少数相手に、まあ、あのマンツーマンというかですね、膝を突き合わせて情報を伝えるような状態、ね、多数少数の軸と、もう一つ教える内容が難しい状態と優しい状態、この軸においてですね、この二軸を引くと、4つの証言が発生しますね。で、4つの証言を、まあ、ちょっと絵で描ければ本当伝わりやすいんですけど、イメージしながら聞いてほしいんですが、まあ、1つ目は多数に対して優しいことを教える、多数に対して優しいことを教える。2つ目の証言は多数に対して難しいことを教える、多数に対して難しいことを教える。3つ目の証言は少数に対して優しいことを教える。もう繰り返しませんね。4つ目は、少数に対して今度難しいことを教える。そして、証言的にはこの4つなんですが、今の時代においてはその一番中央の部分、ゼロの部分に私は第5証言、5つ目の証言が生まれると思ってまして、これは全てにおいて自分の好きなように選ぶ、つまりその自分の仕事スタイルによって証言が固定されない、自分のやりたい証言を選ぶ、もしくは複数の証言を選べる状態っていうことですね。これについてはちょっと後で補足しますね。この5つの証言というか5つの、まあ、ポジションが今回生まれます。で、具体的に話を進めていきますと、まずですね、多数に対して優しいことを教えるっていうのは、具体的に言えばですね、まあ、学習塾とかですね、前に先生が一人立って、で、その前には生徒さんが20人とか30人とかずらっと並んで、先生の話を聞いて一生懸命勉強している状態ですね。で、誤解しないでほしいんですけど、世の中には学習塾と進学塾っていう風な種類分けももちろんあって、学習塾っていうのはどちらかというと基本的な内容、基礎的な内容を身につける場所なんですね。だから多数に対して優しいことを教えるのは学習塾、進学塾はまた違いますよ。とか他にですね、あとはまあパソコン教室、初心者のためのパソコン教室っていうようなやつとか、あとは教習所、車の免許を取るための教習所の、まあ、座学のところですね。なんかもうこの道路標識は40キロ制限ですよとか、雨の日の危険予測はこんなんですよっていうのを何十人もの生徒相手に喋るような部分ですね。これが多数に対して優しいことを教えるっていう証言です。次、多数に対して難しいことを教える。先ほどのような簡単な内容ではなくて、もっと専門的な知識の入っている、もっと難しいことを教える。具体的にはっていうと、資格取得がそういうところに入ると思うんですね。例えば、まあ、税理士の資格だとか、なんかそういった簿記とか会計とかもそうでしょうし、英語関係もそうでしょうね。そういうふうに内容的には非常に高度だけど、別に一対一で教えるような内容じゃないようなものですね。あと、まあ大学受験とかもそうかもしれません。そういうふうに多数に対して難しいことを教える、まあポジション、これが2つ目。そして3つ目は少数に対して優しいことを教える内容。これはですね、例えばマンツーマンの学習、個別学習とかですね、少数に対して優しいっていうのは、別に何ていうか、レベルが低いっていう意味の優しいっていう意味じゃなくて、その伝え方が、まあ、ふさわしいからやっているっていうことなんですね。で、例えば教習所の、今度は座学ではなくて実際に車に乗っての実学の方ですね。これもこの領域やと思います。つまり教えてる内容はものすごく初歩の初歩の運転に関することですよね。でも講師の先生と、まあ、免許を取りたい人は本当1対1で車に乗り込んでやってますよね。これはこのスタンスが、まあ、ふさわしいからなんですよね。別に簡単だから少数に簡単なことを教えるっていうのが効率悪いっていうことはないんです。そして4つ目、少数に対して難しい内容を教える。これが、まあ、コーチングだとか、 本当に高いスキルの個別アドバイザーとかコンサルタントとかいうところですね。で、基本的にはこの4つなんですけど、今ネットインターネットを使って、まあ、こういう教えるっていうことをするってなった場合はですね、先ほど言った4つの証言、4つの立ち位置の、まあ、どれでも選ぶことができるんですね。だからもちろん全てにおいて、この5つにおいて全てメリットデメリットはあります。やりやすいやりにくい、儲かる儲からない、ね、参入障壁が高い低い、求められるスキルが高い低い、いろいろあります。で、そういう意味でおいても、まあ、5つ目のこのネットを使って自由に使える選べるっていうポジションも、まあ、あるはあるんですけど、その分メリットも大きい分デメリットも一番大きいと思ってくださいね。この5つの領域があって、当然あなたがやりたい仕事っていうのはこの中のどこかに入るんですね。で、ただその際にですね、まあ、これからあなたがその領域に入っていく、そしてそこでビジネスを始めていくということは、当然その領域にはおそらくほとんどの場合ですね、もうすでに同業者というかですね、まあ、先輩というか、もうすでにそれを教えているライバルっていうのがいるはずなんですよね。それが全くいない、一人もいない、これを教えているやつなんか一人もいないってなったら、それは単にニーズがないんですよね。そんなことを教えてほしい人間はいないっていうことなんです。よくですね、新しいことだからとか、うん、これニッチだからとか、こういうのって自分は興味あるからって言って、なんか自分理論を展開して教えたがる人もいるんですけど、そもそもそのことをインターネット上とかで検索してみて、そういうことを教えてる人、教えてるビジネスを教えてる会社が出てこなかったら、もうそもそもニーズはほぼないと思ってください。ビジネスとして成立しないっていうことですよね。趣味ならまあいいですけど、本当ですね、人間のこういう、そもそも例えば分類、情報を分類するとか、うん、教えるための方法論とかいうのは本当もう何千年前から作られてるんですよね。私がなんか一生懸命教えてる内容も、もともとはソクラテスが言ってましたとかですね、そんなことだっていろいろあるんですよね。それぐらい昔から人間っていうのはいろいろ考えてたんです。その考えて分類された学問の世界において、存在しないライバルとかすでにやってる人が全然いない領域っていうのは、まあほぼ存在しないんです。あったと自分が思ったとしたら、大体自分のピントが外れてるか、まあ、自分がそういうギリシャの哲学者以上の天才かのどっちかですよね。まあ、それはちょっと置いといて、そういうふうにまずあなたが、まあ、やろうとしていることが真っ当であれば、当然ライバルがいる、非常にいる、強いライバルがいる。そして後発組のあなたは基本的にその、ライバルよりも何か強い売りとか引きとか、まあ言ったら USP 的なものがないといけない。で、この場合の売りとか引きっていうのはですね、単純に相手より安いとかですね、相手より賢い、相手より詳しいとか、相手より熱血とか、そういうもんではないんですよ。そういう浅いレベルで考えると、すぐに地獄に落ちるというか、うん、競争に巻き込まれますからね。もっともっと考えないといけません。で、もっともっと深くする方法は、まあ、また別の講座で お伝えするつもりではありますけれど、まずはですね、自分でちょっと考えてほしいんですね、うん、で、あなたがその教える仕事を、まあ、するなら、今言った5つの領域、立ち位置の中で、あなたのやろうとしていることはどこに入るのか、で、具体的にはどんな人にそういうことを伝えようとするのか、で、それによって生徒さんは一体何を手に入れることができるのか、そしてそれはいくらぐらい払ってもらえるものなのか、そして同時にどれぐらいの相手に提供できるものなのか、そして同じ領域にいる、まあ、同じジャンルのライバルに勝てるあなたにしかない売りっていうのは何なのか、こういったところをですね、まず考えて固めてほしいと思います。そしてそれが一つ、今回の、まあ、と今言ったのがミッションなんですけど、それを形にした時点で、まず少しですね、あなたがやっていくべきこととか、あなたの伝えたい商品が少し形が見えてくるわけです。 そしてこういうことをですね、こういうマッピングによる、まあ、具体化というか絞り込みというか、こういうことを今後ですね、最低でも3回、多かったら5回ぐらいやっていくんですね。その度に少しずつ少しずつ形が立体的になってくるというか固まっていきます。そうして最終あなたが何を伝えたいのか、何をどういうふうに誰に教えることで、まあそれがビジネスとして成立するのかっていうのが、まあ、明確になると思います。反対にこれを考えていく上でというかうちにですね、あれやばいおかしいと、俺ものすごくこれを伝えたいと思ってたけど、これ実はコンサルタントじゃないわと、これ小説家の仕事だわとかですね、これって革命家だわとか、これ思想家だわとか、これ誰も聞きたくないわとか、俺の思い込みだったわとか、うん、そういうふうなこともあるかもしれません。だけどそれはですね、まあ言ったら、これ前も言いましたけど、やってみないと分かんないんですよね、人間って。思いっていうのがあるから、自分はやれると思うし、できると思うし、やるべきだと思うし、人は求めてくれる、受け入れてくれると思っちゃうんですよね。もちろんその思いも大事なんですけど、思いだけで突っ走ると誰もね、受け入れてくれなくて転ぶ羽目になるんですね。思いを元にして、まずは自分の身だしなみ、自分の考え、自分のアイデアを形にするんですよね。そしたら、あれもしかして俺ちょっとずれてるかもっていうのが見えるわけです。そっからどんどん練り込んで練り込んで形にして、それを何度も何度も繰り返して、ようやく人様にですね、お見せしてお金をいただけるようなものができるわけです。まあ今日はその第一歩として、今言った二軸を使ったマッピングですね、4象限マトリックスにおいて、まあ、5つ私は証言出してますけど、5つのポジションにおける自分の仕事、自分のやりたいこと、自分の教えたいことについてをちょっと考えてみてください。それではまた。